単影ガンダム第49話月光町オーディオコメンタリー
ユニバース、はい、ハリー・オード役の、いや名乗らしてくださいカエレコールから入ってくださいよハリー・オード役の稲田哲です。
続きまして、フィル・ワッカマン役小山剛です。
自分でカエレコール、
はい、ポー・エイジ役中西由美子です。
そんなコール聞いたことない。
義務銀ガナム役小安武人です。
大将、
そして今回ですね、司会進行役がいます。
はい、司会進行を務めます藤津亮太です。よろしくお願いします。
こんな収集つかないチームですから。
いや、はい、今日のコメンタリーは戦闘力高めなメンツですので
良かったですよ。本当にいてくれて、このメンバー絶対ね、指揮の大変だもんね。
絶対暴走します、ね、
行きたいと思います。
稲田くんうるさいし、
いやいや、ボリュームの
稲田うるさい、
いやいや二人して攻めない
で。早速お話を始めたいと思いますが、まあオープニングも流れていますが、うん、まずはあれですね、お三方、稲田さんは上官の方で伺っているのであれですが、
じゃあもう帰っていただいていいんじゃない。そうじゃない、
じゃあ喋ることない。
この絡みで生まれるものがあるから いさせてくださいよ。
あの役柄が決まった経緯と第一印象みたいなのから伺えたらなと思うんですけど。
役柄が決まった経緯経緯そういうの知ってるの俺たちって。
いや、オーディションとかですか。オーディションとかですよね。
オーディションやったの人だ。
オーディションですよ。
オーディションですよ。
あ、そう、あ、そうなんだ。
あ、なに、やっぱ小安さんはやっぱり指名でいらっしゃるんですか。やっぱり、まあ、さすが小安さんともなるとやっぱり指名でこういうのは来るんですよ。私たち
もう声優界人気ナンバーワン、小山さんが称した。呼んで
ましたね、ナンバーワン。
稲田君、謙虚さがなくなった。
さすがに15年も経てば。
そうか、もう15年前の話。
そうですよ、15年前ですよ。
じゃあどういう経緯なの、みんなそのオーディションをやったっていうのは、はい、その役で受けてんの。
そう、
あ、僕、だから一応もう一回言いますけど、あのフィールで受けましたから僕。
あ、俺違った、俺あの、ね、デブの人、あのなんだっけ、
ヤーニー
ヤーニーで受けたんだ俺。そうだ、
あ、キリちゃん、
そう、キリちゃんのやつ。
なるほどね。
そうなんだ。
私はそのままポーでした。
あ、ねえ、
はい、
あ、でもエリートじゃない
。え、
ね、一番もう最初の狙い通り、ね、第一志望が
そのままズバリ、
はい、バリバリ緊張して受けた記憶があります、
うん、俺だってアニメっていうのがもうそもそもこれ初めてだったんで、オーディションも何もかも、
あ、そうこの作品の仕事自体が、
そう、だからこれデビュー作これだし、
それまではサラリーマンかな。
サラリーマンのわけない
じゃん。サラリーマンじゃないですよ。
どう考えてもこの風貌、これ分かんないけど、絵がないから分かんないけど、
ね、
ジャンシー、それまでジャンシー。
そうなんだ。
あ、出た、
流れもんだね。
出ました、
声が若い、
ういういし、
気持ち悪い。これ撮り直したい、やり直したい、すべてを
やりますか、今
やりな。
妙におっさん臭いハリになりますけど。
ねー、うわ、高い。
小山さん史上一番ウイウイしいですね。
いや、本当だよ。
あの小山さん
そうだってデビューだってたよね。
そう。
すごい、なんか最初の収録とか緊張してたの、なんか記憶ある。
いや、緊張しますでしょ、普通。
しますでしょ。
そうだ、アニメデビュー作でいきなりうぇーすって来たらおかしいでしょ。
あ、でね、この役っていうのは、どの話数から出てきてるの、小山くんの。
俺ね、4話ぐらいじゃないかな、確か。
4話。あ、もう3話じゃないですか。
あ、3話より前だな。
僕4話なんですよ。
あ、なるほど。
そうか。
じゃあもうこの段階ではもうかなりやってるわけじゃん。
1年。
でも美しさは維持してるよね、なんかね。
全然慣れてなかったの。
全然慣れてなかった
スタジオの中では。
いや
バックバック、
え、ドキドキ、もうなんかずっとポーポー言ってもうスタジオの中心にいたじゃないですか。
そうだ、
発声練習でずっと人の名前呼んでるんですよ。
ポーって発声練習しやすい名前。
ヌ
ッポーヌッポーって。
それを聞いてたんでしょ、横で。
はい、
どうだった。
いやー、はーてんだって。
うるせえな、こいつ。
絡んだ方がいいのかな、
早く死ねばいいのに。
そこまで思わないわよ。
小山さんは第一印象どうだったんですか、フィルって言われて。
いや、もう全然もう何も分からずだったので、あ、何、あのデブの人じゃないんだと思って。
ヤニ
ヤニじゃないんだと思って。
やってみて結構途中で反乱したり、ポーと仲良くなったり、波乱の人生を歩むわけですけど、
ポーとイチャイチャしてましたよね。
イチャイチャ
ね。
ロマンチックだな。
ありました、そんなこと。
プライベートでは我々そんなこと一切なかったです。
それはないでしょ、
断り。
作中の中でも全然
イチャイチャしまくりだね。
いや、びっくりしました。
中西さんはポーはいかがだったんですか。 第一印象は、は
い、やっぱりキャラクターの絵を見た感じでもうきっつい女子かなって思ってたので、で最初あのフィルの登場の時かな、泣いたのにまずびっくりしました、ね、後々まで
泣いてたね、
後半まで泣き虫って言われてた、
うん、なんかサブ隊で泣き虫ポーなんて輪もあってびっくりしちゃったんですけど、
でもなんか泣いたことによりなんか延命したって噂ありますよね、
はい、だから最初は富野さん曰く、あの割と初期の方でお亡くなりになる予定だった、
マジで、
はいはいそうそう、じゃ
あなんで大喜びそん
な初めて知った、15年後で初めて知った、
いや俺のキャラもね3回死ぬ予定をかいくぐりました、
えマジで、
本当です、
やめに死ねばよかったのに、
いや俺の時だけマジに言わないでください、
なんで死ななかった
のか、いいでしょそりゃ、
話の流れでやっぱいろいろね、うん、変わるみたいな、
ね、今泣かせたらキャラが立ったから、うん、なんか活躍したっていう、
なんかポーの場合はなんか泣かしちゃったよって思ったって、うん、なんか監督が言ってました、
なんかかっこいい声聞こえてきたけど
おなんかかっこいい声が、
ね、なんで音大将が
音大将
が感じの声が聞こえてき
たナンバーワンの声が
俺だってもう15年前だからね
でも変わんないよねあんまりね、
いやそうかな、
でも俺ほら変わんないじゃんこれ、
まあまあまあ、当時の小安さんの印象ってなんかシャープな、ね、役をやられる方だなと思ってたんですけど、こういうごつい役って当時やってらっしゃったんですか、
ないわけではなかったんだけど、うん、でもまあそうだよね、初めてかもしれないね、これぐらい、あのいわゆるマッチョ系みたいな、
確かになんかこうそうですね、なんかやさ男的な感じとか、イケメンでみたいなイメージが、
なんか初めの初期設定ではもうちょっとこうやさ男的な感じになる予定だった、
あそうなんだ、
新しく小屋さんで行こうって言ったんだけど、上がってきたのがすごい
なんかこうムキムキの
そうムキムキのコロナになってたよってでもそのまま行っちゃえみたいな感じの話は後で聞いたんですけど、まあ本当かどうか知らないんだけど、
あそうなんだ、
じゃあ小屋さん第一印象はどうだったんですか、
うそーでもできるかな
やっぱ今までとはかなり違う、
いや全然違うね本当に、だからもうちょっとボソボソ喋らしてくれよと思います
全部張ってましたね、これね、
うわもう本当に
だってすごい有名なセリフあんじゃん、もう月光町である、
あそうですね、まさにこの回、
あこの回か、うん、あ
と49話は銀河南部の名セリフがいっぱい入ってる回ですね、
だから私なんかおのおれっていうセリフを非常にインパクト強くて覚えてる、
ね、ちゃんと台本もおのおれになってましたもんね、
おのれじゃなくて、
うん、だからね、普通書いてあっても己っていうのがまあ普通だろうなと思ったんだけど、書いてせっかく書いてあるからちょっと正しくやったらどうなんだろうって思って、あ意外にこのキャラには合うなって、そのままにしたんだけど、
そうだ、ね、うん、富野さんのセリフってね本当独特だから、これそのまま読んでいいのかどうかって迷うんだけど、でもね
読むとなんかね、
まあこれで、
いや大変だった、あのターンさすがターン X、
ターン A のお兄さん、
お兄さんっていうセリフ、尺がすごい短くて
あれ
どうやっても入らないんですよ普通は、だけどこのセリフは言わないと面白いって足んないから、すんごい巻いて思いっきりあの短いところにぶち込んだっていう記憶があって、あれそういやいや天才なんだけど、
そうですよ、
あれだ入んなかったら絶対カットになっちゃうじゃん、
もったいないです
もったいないから、これは何としても入れなきゃいけないなっていう思い出があったりとか、あとやっぱり現場がすごい若い人たちで、さっき小山君も言ったけど、なんかアニメ初めての人たちとかレギュラーの方たち、
レギュラーは初めてなんですよ、
どうでしょう、
福山とかもそうかな、
まあ、まだ若
くて初に近いんじゃないですか、
ね、今は売れてウエスってなって
る、ね、っいいね、ウエスはなってないと思うけど
そ, う、ね、
そこに初めてやってきた、ね、うん、その絶対的なこう強さを持った役だったから、そうそう、自分内心ほら大変な役でこれできるかなっていう思いはあったんだけど、
大変ガンダムだしねこれね
当時何度も言ってましたよ ね, ねそれ
そのくだりやった、俺
いややりました、
大変ガンダム、その頃やってたんだ、やっぱ
ずっとやってました
俺今浮かんだかと思った
いや
ずっとやってた、
あのロングセラーです
15年前から
もなんだよ、
復刻版です今の
変わってないんだね、
ブレてない、ブレてないね、
ブレてない、
よかった、
とてもいいと思う、
そんな間にういういし小山さんがまた喋ってますよ、
はい喋ってますね、
あーミラン
小山さんが後から入ってきた時は やっぱり、まあ、緊張とは違うと思うんですけど、どういう風に入ってこうみたいなとかやっぱり考えられたんですか？
緊張とかどうこういうよりも、うん、やっぱり後乗りだからすごく現場の雰囲気でも分からないじゃないですか。でも自分の立ち位置のキャラだけはどういう風にしなければいけないっていうのは分かってたから、やっぱり圧倒的なやつでいなければいけないな、もう徹底的にもうパクだけはぶっ殺そうぶっ潰してぶっ潰して、もうこいつには勝てねえっていう風に思わせなければいけない、トラウマ埋めつけてやろうぐらいな勢いを持って、あなんかすごい人来たなっていう風に現場に思わせなければこの役は成立しないなと思ってたんで、そっちの方のこうなんだろう、こうやる気とプレッシャーはあったよね、確かにね。
え、じゃあ一発目の登場かましたっけ？
自分でかましたかどうかはまあ別として、うん、そういうような思いで入っていった記憶は、
ね、まあ確かにオーラはあったよね。
いやもうやっぱね、経験値が違う人来たっていう、
オーラは変わらな
かったね。あなたねすごい嫌な顔して言う、
そのオーラある人に
本当にね、
本当に、ね、同い年だからと思って容赦しねえ。
そうそう
な
のよ、
私も同い年な
の。あ、そうなんすか。
そうなんだ、若いね。
若いね、
若いね、可愛いね、全然変わらない
。ありがとうございます
。そう、何気に、ね、なんか結構年の近い人も多くて、
キリちゃんとかも一緒だったしね。
そうだ、キリちゃんも
同い
年で近い方も多かった。そうだ、うん、
え、20代ですか当時？
いや、わかんない。
30ぐらい
15引けばいい。
あ、そうか、15引け47
だから、はい、32ぐらい、
ああ、入りたてぐらいの。
そうだね、
うん、初めて
僕20代ですから、
うん、あ、何、
20代半ば。
平田君はね、年どうでもいい。
どうでもいいって言ってんの、若さ。いや、年の話になったから俺にも言わせてくださいよ
もう当時40でも別に構わない。
いや、40でこれはないでしょうこの初々しさは。
全然あの時だって本当にあって、まだね、こう、なんかこうかっこいい役をやらなければいけないプレッシャーみたいなものあったもんね。
いや、だからもうこういう役を俺がやるとは思わなかったんで。
あ、何、初めての2枚目？
そうですね、うん、だから鶴岡さんもオーディションの時は違うフィールやってたから、決まった時に大変なことになっちゃったね、
そんなこと
俺ももうはいって答えるしかなかった
でもね、今やあまりこっちの路線は行かなくなったね。
そうですね、どっちかというとフィール路線ですね。
なんか吠えてるよな、いつも現場で。
大体
現場で行くと
大体マッチョケースね。
吠えてるな。
やっぱ最後の方吠えすぎたのがいけないんじゃない？
あ、その路線に乗っかっちゃったのかもしれない
ね。なんかこっちの方がこいつはいいな、
ね、
ユニバース
ユニバースって
校長であるユニバースって
本当その報酬ですから、ね、この回
稲田君がね、どんどんこっち側に来るんだよお前、お前出しちゃダメだって言われてるのに
しかもあの劇場版の収録の時ね、小安さんがもうあの投資でずっとやってヘトヘトの時にこの戦いのシーンだから、もうヘトヘトの小安さんにユニバースってまだ疲れてない俺が行くって言って
潰しに行ったね。お前
いや本気出さなきゃこの戦いダメだな
って。そう
も
う
まあまあ
まあヘトヘトの小安さんがちょっと俺ずっとやってんだからさ
最終話とかもすっごい大変そうでしょ、ね、あの
大変だった
戦いのね、
大変だった
よ。パクちゃんとうわーってなんか言い合ってた、
でもパクをあそこまで持っていかなきゃいけなかった。もうその使命感だけだったね、本当にずっとあの後本当にパクにずっと言われ続けてたからね嫌なやつ嫌なやつって
嫌なやつなんだ、
嫌なやつって言われ
て、ね、ロボットアニメなのになぜか剣で最後の戦いっていうね。
あれはもうオマージュ。
でもそうか、まあ、
そう
オマージュですね。
最初のガンダム
もラストはそうだ。
あ、
まあ、でもまさかの日本刀っていうね、
すらりと
すごいですよ ね、
だってなんかちょんまげありましたよね、銀河のって。
ちょんまげ、
ちょんまげの下になんかもじゃもじゃがね。
あ、そうね、
うん、武士な感じ。
そうですよね。まあこの後だから本当にこれやったおかげでマッチョ役の役が
ね、
この後すごい立て続けに続いた。
ああ、そう、
鼻毛で戦うやつとかね。
そう今でもその路線はあるんだけど、うん、正直まあきついっちゃきついんだよね
年も年だしね、我々ね。
そうなんでね、元気がないと ね、なかなか難しいよね。
でもあのゲームでね、銀河ダム出てくると当時よりもエスカレートしてますよね。
あのね、みんなのねイメージと思い出が俺を超えてるんだよ。
増幅しちゃってた。
そうそう、イメージが、そうそう。だそのイメージに追いつくためには2割増しぐらいにしとかないと。ただね、他のガンダムのキャラやってもピクリともしてくれないのに、 ギンガナムやるとすごい喜んでくるんだよね。
まあこれはリアクションいいでしたね。
なんだろうと思うよね。本当に
もう全部が名台詞みたいな勢いでしたもんね。
特に49話50話はすごくあれですよね、セリフのテンションが高いので、うん、先ほどはアフレコがまあ本当に戦場みたいな感じだったっていうのがそのまんま出てる感じですよね。
ね、もう吠えた吠えた出た。ディアナがそんなに好きか。
好きか。
まあでも
確かに。いやそれ誰ですか。
それ違うキャラ
だ。顎しゃぐれてましたよ。
面白いね。
あれですか、当時富野監督は結構やっぱり、ブースに入ってきていろいろおっしゃったんですか。小山さん笑っていらっしゃいますが、
入って来られてましたよね。
結構ね。で身振り手振りで演出してきて、
小山さん何か覚えてるものありますか。
え、ここで言えるようなこ こと
際どいところ
際どいところですか。そうですか。いやーやっぱりね、いや怖かったですよね。
怖かった
怖かったじゃないですか皆さん。どうですか。
でも僕はニコニコしながら見てましたよ。
ああそうですか、いやまあまああのね、もうやっぱりすごい音体巨匠じゃないですか、やっぱり入って来られるたびにやっぱりねピリッと しましたよね。
なんでニヤニヤしながら喋ってるんですか。
いや最初の頃はびっくりした。
そうい
う監督さんってあんまりいらっしゃらないので、
あんまりねそう入ってこないもんね、
だからえーと思って最初は。まあ それも何回かやるうちに、あそうなんだなっていうのも分かって、ただ毎回やっぱり熱くこう語ってくださるので、そのやっぱ気持ちをこっちも頑張ってやらなきゃなみたいなのは。
フォーについては何か説明された記憶とか言われた思い出ってのありますか。
あでもいろいろ言われましたけど、なんか結構し なんていうか騙されちゃってる感のことを言われたんですよね、フィルに。持ち上げられ要はなんか、ラブラブとかではなくって、いいようにちょっと使われちゃってるところを分かってない人みたいな。ところが、だから最後は一緒に月に帰らなかったんだみたいな。
ようやっと気づいた。
思いました。最後シドじいさんと一緒に山師になっちゃうので、
まさかの。
そうそう、え、山師と思って。
それまでそんな形跡もなかったですもんね。
な
かなか衝撃のエンディングでしたよね。そうそう、
最後だから見切って残ったみたいな感じのこと言われて、ああそうだったんだみたいな。
あのエンディングまで行く水面下でいろいろとあったみたいですね。
はい、みたいです。
小林さんは銀河ナムは何か注文はあったんですか。
注文ですか、いや、ないですね、特に。特に富野さんにも鶴岡さんにも特に言われてないですね。
じゃあもう小林さんから出る衝動があれなわけですね。
なのかな。確かになんかこう指示を受けたり演技指導を受けたりとかっていう記憶はないですね。
じゃあまあやっぱり最初にやられたのが、あこれだねっていう感じになったって
ことですね。どうなんですかね。
そりゃそうでしょう。やっぱ素晴らしかったもん。
なんで急に
我々共演者がね見ててもやっぱ素晴らしかったじゃないですか、小林さんの。
いやこれはどういう流れに持ってこ
してるんですか。いやそろそろ名場面が始まるから、
あそれに向けてのね、
ちょっと小林さんをいい気持ちにさせて。
何用意しとする。
そんなキャンペーンを今
もう完全に言っちゃってます。
本当に性格が悪くなった。いやもうちょっとなんか可愛らしかった
な。俺可愛らしかった。
可愛らしかった。あった時
は。あ、本当？
なんか、そう。同い年ってした時からなんかちょっとね、クソ生意気でね。
急に距離が詰まりましたよ。本当に。
いやでもな、正直すごい、すごかったね。やっぱり。
お前何？いや今漠然としすぎて何て答えていいか分からない。
小林さん。
いや小林さんすごかったですよ。
やっぱすげえなこれ、ね、やっぱ
大勢
ナンバーワンになるわけだと思ったら見てたもん。
ナンバーワンでしたからね。
ナンバーワンだった
もんな。もうほんとナンバーワン、ナンバーワン、
ずっとナンバーワン。
ナンバーワン
思い出した。思い出したでしょ。
そう俺んとこ来てナンバー、さすがナンバーワン、
ナンバーワン、
さすがナンバーワン。違うスタジオで。
スタジオで。
すごい、なんていうかスタジオじゃなかったと思う。
小山さんの性格が忍ばれるエピソードですね。
忍ばれるって
ね。
忍びましょう。
そうあ、まあ、でも可愛いやつだなと思って
。来た来た。ただ叫んでますよ。
若いなお前。
若いでしょ。
可愛いって感
じ。今より階級
の稲田だと分かんないな。
階級いくつか下ですからね。体も軽かったこの時は。 でももうなんかキャラを保つとかじゃなくてとにかく叫べみたいな感じだったんでね。
あ、お兄さん、
あ、お兄さん出た。
ここはもう本当に最後は暴走する銀河なもう大勢でかかっても全然止められないって構図ですからね、
あーでもすごい盛り上がるもんね。
負けられない、負けられないというか、テンションのぶつかり
合い。月光町であるが出た今ちょっとやってよ今今の
データ無茶苦
で本域で
しかも
ちょっとみんな聞きたいよ、これ
やだなぜかっていうと、うん、すごい喉に負担がある
そうだね、そりゃそうだ、
段階踏んでの月光町ですからねちょっと温めてからいかないと
これさ、月光町もそうだけど、ユニバースもそうだけど、あのロケットパンチ打った人も
あーこれなんだね、
これなんだ、面白いよね。
川瀬さんもどんどん芝居がこねくり回してってね
濃い濃い
だいぶ濃くなってたね、
もうずっと
本当に濃くなった、みんなこっちサイドに来るんだよ結局なんかでっかい声で遊説大会に
やっぱ最終回に向けての盛り上がりでちょっと出したくなっちゃったんでしょ
うね。いやだからスタジオがやっぱりこうなんかこう熱くね、ヒートして、うん、盛り上がっていくのがすごい分かったよね、
うん、だから結構朝一からやってたじゃないですか、はい、だから例えば午後に2本目があったりするとなんかちょっとクールダウンしないとみたいな、うんうんうんうん、
健全な状態でいけないみたいな ね、
そうだった
そ
れ、
う
ん、
朝一
やった、
そうそう
出た
朝
一これガンダムって言ってガンダムって言ってますからね
ああこうも
ほらみんなでっかい声出してるし
この疾走感もすごいですもんねんモビルスーツなのに髪なびいてますもんね、
なびいてるなびいてる
もうあガラガラになってもね
もうただ大声出して
ね、本当だよね、うん、もう完全に今までのこう2枚目路線のさガンダムのキャラじゃないよね
うるさとかもどっか行っちゃってるよね、
全然ないですね、
すごいね。
いやでもこのキャラなんかあんまりそういうのを作ってやることを要求されなかったから、もうとにかくその目の前のことに一生懸命やってたんで、この結果ですよ、うんで我々は梅雨払いの役目がそろそろ終わると、
はい、あれこの時小山くん何やってます、
いやちょいちょい出てたよね、
宇宙船の中で、うん、指示出してますよ、
ね、あーそっか、
俺あんまりだって大声出してるなと、
偉くなってたのあれ、
もともと割と
偉い人
なの、上官なんで私のが、うん、そうな上官なの、
最初はモビルスーツで出てましたよね、
ちょいちょい一緒に出たりもして、
なんかもう俺が出てきた頃にはもう何が何だか分かんない感じになってみんな立ち位置が、
あーそっかそっか、
うん、よく
ヘドが出そうって言ってますよ、
ああ本当だ
失笑じゃない、
これ誰稲田に対してかな、
違うと思うそんなそんなバカな、
そういうあれだ
ね、作品の中で個人的な言葉をかけないでくださいよ
というわけで、
早い、
ちょっと皆さんに一言ずつコメントいただいて決めたいと思うんですけど、小山さんその、はあ、ご自身の中で大変ってどういう作品だったんですか、
いやいやもうだってデビュー先ほども言いましたけどデビュー作でもありますし、なんだろうな、もうアニメ自体が初めてだったし、その現場でのね振る舞い方ですとかしきたりですとか全然分からず放り込まれたんで、もう最初はねどうなるかと思いましたけど、周りの皆さんが本当に素敵な方ばっかりで、本当にこの現場が初めてでよかったなと、なんでニヤニヤしてんだよ
いや佐藤節次パターンかなって、延々と一人で喋って終わらすつもりじゃないかなってい
や本当ね、よかったです、本当に皆さんありがとうございました
中西さんはいかがですか、大変っていうのを振り返ってみて、
そうですね、私も長いシリーズでのずっとのレギュラーっていうのは初めてだったので、いろんな本当にいろんな印象がありますね、本当に勉強になったし楽しかったです、とにかく
小林さんは
本番でしょ
う、そうですね、本当にあの皆さんと一緒にお芝居やって、あのまた一つこう新たな面白さというか楽しさを知った作品でしたね、はい
皆さん、まあ他でも出られてるんですけど、ね、ユニバースの感想じゃ
ここ
で
ユニバースはなんか未だにいろんな人に言われますね、もうなんか決め台詞的なものをなんかいただけて光栄でした。
それでは、49話のコメンタリーこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
絶好調である